深夜サミットプレゼンバイ G レディオ。
皆さんこんばんは。深夜サミットの時間です。面白くユニークな偉人の方々をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今夜のナビゲーターは謎のランです。よろしくお願いします。番組パーソナリティは G レディオ山田真也さんです。よろしくお願いします。
よよ、この時間おかんのご飯忘れて今日も行きましょう。いや、何を食べることよりも面白いこの時間の過ごし方、深夜サミットです。今日も偉大なる、また偉人な、まあ、どっちかというと変わった人ですね。時間を、まあ、こういう風な生き方があるんだなっていうのを、皆さんに体験していただきたいと思いまして、聞いていただけたらよろしいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
ご飯をしっかり食べてから、これからのしばらくの時間、どうぞお楽しみに。この番組は、豊和堂株式会社、NPO 法人、U プロジェクト京都の協力でお送りいたします。
豊和堂は京の着物文化の起点、室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301、 京都 075-468-6301、 ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。
のゲストは八代目儀兵衛代表の橋本隆さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
八代目儀兵
衛、すごいですね。八代目
びっくりな、これ屋号なんですよね。
そうですね、屋号であれ会社名でもあり、個人名でもありという形 で、 す、ね。
はい、で実際に八代目でいらっしゃる、
ね、そうですね、はい。
何の八代目でしょうか。
一応米屋の八代目ということで、
は
い、
ね、で京都の人はもうね、皆さんよくご存知なんですけれども、京都の人だけでなくよくご存知というやっぱり異星人の
言いの、ね、
橋本さんかなと思うんですけど、今日はなんとその橋本、あの八代目儀兵衛の代表としてではない側面でちょっとお話を、
はい、まず最初個人的なところで、
まず最初は今日おすすめのね情報をいただいたんで、これをまずねちょっと皆さんにお届けしたいなと思う。京都朝大学、
はい、
これはコーディネートされてるんですね。
そうですね、あの京都で朝に活動しよう、いわゆるその朝活しましょうというところで、はい、京都らしいイベントごと、それを連続問にして、まあ、1時間ぐらいの講座を勉強しましょうっていうようなことですね。それをまあ塾みたいな形でやってる、はい、これからやるんですね。
これもうすでに始まっているんですよね。
一部始まってまして、うん、僕がコーディネートしてるクラスは今週末からです。
これはとっておきの情
報ですよね。でもぜひ行ってみたい、あれですよね。
朝にだから平日の朝とかも入ってるんですよね。だから会社行く前とか。
僕のクラスは、2クラスありまして、1つは、クールジャパンって言って、伝統産業の人たちが今のそのライフスタイルに合わせて、あの活動されてる方のクラスがあって、これは、土曜日の朝8時からなんですね。でもう1つのクラスは、まあ、最近流行ってる女子力という、
はい
はい、まあ、こういった形で女子がこうおもてなし、なんかこう今更人に聞けないことであったりとか、
なるほどですね、
そういったことを先生方から勉強させてもらったりとか、
はい、
あとはスピリチュアル、
はい、
的なところであったりとか、
はい、
あとは、面白いところであのデコスイーツ作りましょうっていう形で、じゃあその体験型で女子力アップっていう講座が日曜日の朝8時から、
はい、じゃあお出かけする前にちょっとアップ、自分自
身を
アップしてから行こうっていうか、
起きた時が一番どうも回ってらっしゃるんですね。でも
そうですね、やっぱりその朝が一番記憶力もあったりとか、はい、朝活スタイルにするとなんかこう体の調子も一日いいとかね。
そうですね、
はい、
僕この前あのもう休みに仕事が9時からやったんで朝5時半からサーフィンしてたんですね、
はい、
めっちゃくちゃ体の調子よかったんですよ、
はい、
これってもしかして朝の方がいいかなとか思って
なるほど、講座は8時から9時、
ね、そうですね、大体約1時間ぐらいの講座が、あります。2ヶ月にわたって
どこであるんですか。
ですね、女子力の方に関しては、カラスマ、仏光寺西いるの武村っていう町屋なんですけども、
あの綺麗なね、
そうですね、
すごく素敵な町屋です、
はい、うん、でクールジャパンの方のクラスに関してはイエモンサロンさん、
あ、
はい、カラスマ三条西いる、
ね、大好きな場所ですそこでよく待ち合わせしますね。
あ、でも朝ごはんやってますもんね。
そうですね、朝ごはんやってますね。
あ、食べました、朝の朝ごはんね、卵かけご飯で
それ高島さん、それあランさん、僕と一緒に食べたじゃないですか
何かで食べましたねそうそう、おすすめです。それが、それも全部8時から9時。
そうですね、あの中にはちょっと1時間半、うん、あの体験講座もありますので、うん、ちょっと1時間で収まらへんやつも正直あるんですね。
あ、
それが、まあ、8時から9時半ぐらいまでのやつがあります。
9月24日の、クールジャパンクラスがイエモンサロンで8時から9時半、
はい、
これがまた、削って掘ってテビモビールを作る。
そうですね、これあの木版画の竹笹堂さんっていうところが、
はい、
要はその木版体験を皆さんがして、はい、でその出来上がったその木版をハサミで切り取って、モビールってわかります、うん、なんかこう吊り下げるこうなんか、
あ、はい、
はい、
あ、なるほどですね、
あの風鈴みたいな
やつ
が、
はいはい、
ああいうなんを皆さんに作りましょうっていう体験コーナーなんですね、はい、
なるほど。この方もね、講師が、竹中ケンジさん、
はい、
こちら有名な方ですよね。
あの
若い女性、
超有名な方ですね
あります
かなりフランクな方で、偉人やと思う。
で、そうそう、なんかすごくいっぱい、もう交友がものすごく広い方ですね、もうあの存じ上げております、私も素敵な方ですそうですね、そういうなんかこの人にも会いたいっていう方が講師に結構並んでらっしゃいますよね。
そうですね、いや本当に最後の、まあ、クラスが能のクラスなんですけど、なかなか僕もそうなんですけど、京都市民で能体験できるってまずないんですよね。なんか難しいとか、なんかやりたくてもわからないとか、それが簡単に気軽に体験できるって、これは非常に素晴らしいな。
なるほどですね、
はい、
これあの申し込みをねしたいと思われた場合には、
はい、
どうしたらいいんでしょうね。
一応あのリーフさんのホームページから、うん、今日朝っていうページがありますので、うん、その中で、クールジャパンクラスと、女見かき塾っていうところにエントリーしていただければ申し込みできます、
はい、もう今週末からね、あの橋本さん のコーディネートされた塾が始まりますので、
はい、先生ですね、すごいですね、
すごいですね橋本さんには会えないですか
私はあの常におりますので、はい、
それはすごい、それも楽しいです。
でもぜひ、はい、来ていただければと思います。
多分声でバレると思います。
すごく楽しいから。あの後半ね、
はい、
お米のね、あの屋号ですよね、はい。お米屋さんの屋号なのになぜというところをちょっとお伺いしたいなと思います。はい、では、ミュージックブレイク。
ミュージックブレイクはあのね、いつも使ってる曲なんですけど、僕ここ立ってるっていう曲で、はい。ちょっと僕ら気合立ってますを張ってもっていうような感じですね。よろしくお願いします。
切り裂き、この先に見える目先を今見る。ここ立てる。 から予習のタイムカプセル忘れた得たものは金でできた羽の広げ方まだ振り返る隙間あるだろうこのトラックマイクリリック使って大人を待ってて幼少の意地張ってていいだろうわかるかいこのフロー理解できるかいこのトラックマイクこれが伝える爪僕の
今夜のゲストは八代目義兵代表の橋本隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて本当にこの八代目義兵というねなんか会社名もすごいなんかユニークなんですけれども、はい、でプロデュースもねされるようになったところのいきさつを。
お米屋さんってグッズの時からなさってますか？
僕ね大学卒業後、はい、ちょっと2年ほど実は通販の会社に就職してまして、はい、あ、そうなん
です
か。へー、はい、でまあちょうど多分体験されてる方も多いかと思うんですけどお米パニックってあったのご存知ですかね。要はタイ米が日本に入ってきて、はい あれ僕大学3年生の時やって、はい、その辺からちょっと誰でもまあいわゆるそれまではお米屋さんしかお米販売できませんよっていうところから、うん、誰でも販売できると法律が変わったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、でそれによって、はい、ちょっと家業の危機に見舞われまして、はい、でちょっとお米のことを勉強して帰ってきなあかんのかなということで、はい、仕事を辞めて、はい、でお米問屋にちょっと1年ほど修行に行っとったんですよ。
はい、
でそっから家業の方に入って、はい、まずは食べること、はい、お米の味を知ることっていうことでずーっと食べ続けました。
米のソムリエみたいな、
ね、そうですね。で意外なことになんかこうまあ産地同じ産地でも隣の田んぼで味が違うんやなということも知りましたね。
なるほどですね。
そうなんですね。
はい、この魚沼さんの米となんかその横に村上っていう町なんですけど、はい、そこのね米ね食べた時にもう僕ほんまにこんなうまい米あんやなと思ったからですよ。
ねなんか本当にいい作り方であったりとかもちろん場所にもあるんですけどお米って水と土、
はい、
それと肥料によって味って変わるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、よくワイン、はい、フランスの僕はいつもワイン例えるんですけど、はい、ブルゴーニュであったりボルドーであったりとか、はい、地域によって赤ワインであったり白ワインでさらにそれをこう細分化して、はい、どこどこのシャトーであったりしてるわけですよ。これ全部土と肥料がちゃうわけですよね。
なるほどですね。
それによって味が変わる。だからお米も同じなんですよ、
はい。温度はあまり関係ないですか？
温度はありますね。僕で今一番心配してるのは温暖化。
なるほどですね。
はい、でこれによって結局夜になっても温度が下がらないとお米が呼吸できなくなって美味しくない。
なるほど。
はい。
やっぱり寒い国、寒いところの方が美味しいんですか？米自体も。
寒いところ、寒暖差ですよね。
寒暖差が
美味しい。逆に寒すぎてもお米は美味しくないので。
あ、そうなんですか。
はい。だから、日中暑くなって夜が冷えるっていうのが一番いいんです
よ、ね。いいお米のね。
はい。
あ、すごく今日勉強させられた気がします。お米ってでも冷えた時に、おにぎりで食べてた時が一番ほんまにうまい、まずいが分かりますね。
分かりますね。ね、冷えたご飯時ほど甘みが出てくるというか、ね、はい。
これうまいわって、冷えた米食った時の、これうまいわ
と。さすが、お米大好き。ご飯大好き。
お米ほんま大好きなんですよ。
いや、それでここでターニングポイント。
ターニングポイント、そうなんですよ。それでこうターニングポイントなんですけど、なんでこう自分が、あ、ここで、あ、買わなくちゃっていうか、変わってしまったなとか、何か気づいたなとか。
僕その今インターネットでメインはお米ギフトっていう形でお米をギフトで販売してる会社になってるんですよね、
はい、
で、それまでは普通の町のお米ほんまにどこにでもある町のお米屋さんだったんですよね、はい、で、産地と銘柄で販売した時にどこまで行ってもこれって価格競争やなと思ったんですよ、
はい、なるほど
です。でこの価格競争から脱出するためには、はい、産地と銘柄売りをしたらあかんやと思ったんですよ、
はい、
これを逆にこの縛りから外れたらいろんなスタイルの販売方法ができるんちゃうかっていうのが僕の中での一番のターニングポイントだったんです
ね。まあそれ一番今の企業に言うてあげてください本当にね。価格競争じゃないよっていうのを。
そうですよね、はい、だからこそなんかこうブレンドすることが、はい、マイナスイメージを逆にブレンドすることが人と人が出会うマリアージュなんだっていうことを伝えたりとか、うん、
ああなるほどですね。
はい、だから物は考えようでこうネガティブなところをポジティブに変換できるよ。
あ、なるほどですね、はい、F1 でもそうですもんね、なんか あれは新品種改良するときに一つだけ入れた方が、ね、天才が生まれるとか、
ね、ああそうよく言われますよね、はい、お米も結構そういうところはありますよね。
でその京都朝大学とかのね、はい、コーディネートを頼まれたりっていうのはなんかそういうお米をもう自体をプロデュースしていくってところが
そうですね。もともとそのお米ギフトも全部オリジナル作ってたんですけど、あの単なる販売するっていうことが僕の仕事じゃなくて、その業界をどうまとめていくかとか、要はその八代目義兵衛っていうブランドを知ってもらうために、今その京都の祇園の八坂神社の前でそのご飯っていう形にして食べさすお店を作ったりとか、はい、でそのために土鍋釜も作ったりとか、で今京都の北部の与謝野町というところで、はい、無農薬米にチャレンジ、はい、自分たち農業までやったりとか要はなんかその全体を見るっていうことが今回その自分のプロデュースっていうところに、はい、なんか知らんけどなってしまった。そういうところからじゃあそういうプロデュースできるんやったら、はい、今回のその朝大学も、はい、あんたまとめてよって言われて、はい、あじゃあもう分かりました。
なるほどですね、
はい、
いや楽しそうですね。なんかお米大好きな僕からしたらすごく楽しそうです、
ね、はい、でもお米ってね日本人にとってもねもう食就職ですしね。
そうですね、
生活のど真ん中
昔なんかねそのあの飲料の稲穂って余ったらあの総御神が神武天皇に、渡してその農耕民族が生まれたと言われますもんね、はい、やっぱり米は大切です、
うん、
食べ過ぎたらとね何がいい僕大好きなんで本当お米って美味しいですよね。パンも美味しいんですけど本当に美味しいのもお米だけでいいんですよ。
あ
おかずいらない
です
よ。
そうですよね、
本当お米だけでいいですよ、はい、
さっきちらっとおっしゃってたその実際にご飯が食べられるお店っていうのはどこにあるんですか、はい、
あのね、京都の人だったら誰でも分かるかと思うんですけど、うん、八坂神社本当に目の前にありまして、かどっこローソンって言ったら皆さん分からはると思うんですけど、その反対側、はい、北側になるんですけど、北側の東王子通り沿いかどっこ2軒目です。
あ、なるほど、行かなきませんね、お米大好きで、
ね、今日行こうかなと思
って。本当に
今日定休日です。
マジですか。米食いねえと思
ったけど。何曜日が定休日ですか。
水曜日ですね。
水曜日
定休日でして、
これね、あのすいませんネタバレなんですけど、はい、1日早く収録してますので、はい、あのこれラジオ聞いてらっしゃる方は大丈夫。
そうかそうか、
木曜日の夜8時半放送、ね、何時まで営業されて
るんですか。夜はね一応10時ラストオーダーだと思います、はい、
それ聞いて食べたくなったらもうね、大丈夫ですよね。
そうですね。
向かってください。
僕いつも山下清じゃないですけど、おにぎりが食べたいんだなと思いますね、やっぱり。
あの一応うちもコースでもアラカルトでも食べられるんですけど、はい、もしコースでお腹いっぱいやったら、はい、最後うちの料理長が、はい、あのおにぎりにして持ち帰り、
いやーもう嬉しいな、ちょっとお米一族なんで、うん、ぜひ皆さんお米食べてください、
ね、でそこでまたねお米のなんかこうそういう勉強じゃないけど農家で採れたお米勉強みたいなのもされる、
ね、はい、そうですね、10月の、13から15日の、食育イベントっていうのをやろうかなっていうのを思ってます、はい、で自分たちが僕らが作った無農薬のお米をその祇園の米料亭っていう店舗で、食育イベント食べてもらうっていう、はい、食べて体験してもらう食育っていうのをやろうかなと思ってます、はい、で子供さんとお母さん一応まあ抽選で8名8組さん来ていただいて、はい、食べるっていうところからお米の研ぎ方、はい、あとおにぎり、最近のお母さんおにぎりが作れないという方もいらっしゃるので、具材も含めてやろうかなと思ってます。
はい、楽しみですね。
ぜひとも皆さんお米一族でよろしくお願いいたします。
はい、京都朝大学もよろしくお願いします。深夜サミット、これにて今日は閉店。
今日は閉店。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は豊和堂株式会社 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。